じゃあ行きますか。
はい、
はい、前回の予告、Kさんが、30代女性の方から、子供が勉強しなくて困っています、どうしたら勉強するようになるでしょうかと、うん、子供っていくつぐらいだろうね。
30代、
うん、小学生かな、
うん、
勉強ってね、うん、どうしたら勉強するようになるでしょうか。
はい、
はい、
親が勉強したら真似しますよ。
まあそれだけですね。もう結論出ましたね。
本当に本当に。
あ、それです。そのままだけです。あんた勉強してるかって、
うん、
そうですよね。
あなた、あんた勉強したら、そのこの子供は全て真似します。すべ、
うん、
てコピーします、うん、だからあと子供が勉強、子供勉強しなさいって親がスマホやってたら絶対子供はスマホ。
ああ、まあそうだね、
う
ん、
単純、
うん
うん、だからもうこれは習慣は完全にコピーするから、うん、特にお母さん。
あ、そうですか。
特にお母さん完全にコピーします。
なんでそうなっちゃうんですかね。
いや、見てるからね、やっぱり。いやコピーするというのはこれ動物の宿命なので、うん、あの人類の宿命じゃなくて動物の宿命
で、細胞レベルだね、
うん、動物の宿命だから親がやってることそのまま子供はコピーして覚えていく。だから、ウグイスも親の泣き方が下手だったら子供ダメです。泣き方下手になります。
模倣ってやつね、模
倣、うん、鳥は模倣しますからね、
うん、だから子供も同じです。ところが、あの、私は勉強しないできないので、せめて子供は、
うん、
勉強してほしいって、これがダメです。だから親がバレエ習ってないのに子供、私は子供の時やりたかったらって子供にやらせるんじゃなくて、うん、親がバレエを習いに行けばいいんです今、
うん
うん、っていうだけのことを。子供に本を読ませたいと思ったら親が本を読めばいいんです。本を与える必要は全くない。親が本を読んでたら子供は勝手に本をどっかで何か見つけてきて読むから。
あ、まあそうかもしれないですね、
うん、親がしてないことは絶対しない。で、親がしていて、や、あの子供のね、例えばスマホの時間を減らそうと思っても、親が長時間やったらそれはやり
まあそうだろうな、うん、
あとは、勉強の、まあ親が勉強を楽しんでやってるかとか。
ああ、なるほど。
いやいややってるかとか、
うん、
子供がなぜスマホを真似するかって言ったら、うん、親がスマホをやってる時ご機嫌だ。
ああ
、うん、赤ちゃんだからそれ
楽しそうなんだね、
うん、自分に話しかけるよりもそっちの方が楽しそ
う。
うん、うん、うちは本を読む家庭だったし、商売人の家っていうのは勉強の家庭だ、うん、もう僕は完全に何で出来上がってるかって言ったら、構成要素はこの950冊の本の元ネタは何ですかって言ったら、完全親です、
う
ん、
ああ、そうですか。
完全親、うん
うん、
で2番目本、3番目映画、ほぼこれで僕の中に出てる。
本の方が上なんですね、映画よりね。
あ、本の方が先ですね。本の方が先だからね。
あ、そっかそっか、
うん。本でやっぱり映像的な、文字から映像を立ち上がらせるトレーニングを受けてる。あとね、うちの家がね、あの、よその家に比べて厳しかったのね。言葉の使いに関しては、猛烈に厳しい。言い間違いを許してくれない。
はあ、
訂正される。
へ
ぇ、ラベルをレベルって言ったらもうそれを直さない。
ああ、はいはいはい、
うん、それから妹が突っ込む、ええー、って言い間違えたことを全部突っ込む、
うん、
うん、で、あの古事ことわざ格言の好きな家だから、
うん、
間違った使い方をすると直される。
ああ、なるほど。
それ使い方間違って
る、なるほどね。
これはやっぱりあらゆる勉強の根底のベースはね、国語、
うん
うん、国語のベースは会話、
うん、
うん、
お母さんとの会
話、
うん、
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 なるほどね。そうするとやっぱ親がちゃんと勉強すれば子供も勉強、
あ、だからお母さんが言葉遣いが悪いと、
うん、
正しい言葉遣い日本語ができてないと子供はそのまま受け継ぎます。
父親はそこはあんま関係ないですかね。
父親
は
あんま関係ない、
うん、
お、いや、やっぱりね、接点の量が圧倒的に違うから、う
ん、なるほどね、
うん、父親が必要になるっていうのはね、子供がある程度あの世間が広くなってきた時、
うん、
それから子供が母親と並び始めた時、
うんうんうん、
衝突するから、
うん、
その時に必要なのが父親だから、
うんうん、それまで父親はスマホをバンバン見ててもいいってことなんですかね。
軽蔑されます上の対象とは思われない。だからいざ父、あの子供と母親が、あの子供が成長してて母親と対等になった時に、これがまあいわゆる反抗期と呼ばれる時期になるん
です。ありますね、
うん、これを乗り越えさせるのは威厳のある父親です。
父親に威厳がない場合はどうしたらいい
ですか。父親に威厳があるかないかは母親で決まります。
あ、そこそこ。
あ、そか。
母親が父親をないがしろにしてるか、うん、お父さん勉強しないとお父さんみたいになっちゃうよっていう言い方が一番一番いけないわけですよ。
よく聞くね。
勉強しないとお父さんみたいになっちゃうよっていう。
お父さん恐怖の対象みたいな、
うん、ダメな人の、
ダメな人
だ。お手本になる。あんな風にならないと、あんたはとにかく勉強しなさい。
それダメなんですね。その言い方、
その言い方はダメなんです。つまりいざあの、価値観をね、価値観を形成する社会的な人間になっていく、あの今家庭の自分が子供から社会的な存在になっているためには、母親と対等になってぶつかり合う価値観がちょうど拮抗した状態になるわけ、力が、うん、この拮抗した状態の力の を社会に適応するように、うまく母親を乗り越えさせて社会と付き合っていけるようにするのは父親がアドバイスする。うん、このアドバイスを素直に聞くかどうかは、うん、あのあんな風になっちゃいけないよって言われてた人の意見は絶対聞かない。
じゃあ母親はなるべくやっぱ父親を尊敬する、
立てる
、うん、そうすると子供もちゃんと親を尊敬する
ようになる、うん、で同時に母親を尊敬できる、うん、母親も尊敬できる、だから父親も尊敬できる。これは大事なことは何かっていうと、例えば、男の子だったら母親を尊敬できない男の子は女の子をリスペクトできない、
うん、そうですね、うん、
だから女の子と付き合えなくなる。
へえ。
バカにしてるから。
あ、
女の子をバカにしてるから女の子に優しくできなく
なる。なるほどね、
うん、だからそうすると例えば待ち合わせです、女の子は遅刻しました、うん、なんだお前女のくせに遅れてんだ、
あら、
うんうん、だってリスペクトないからね、
うん、へ
え。でそれはまだね、上から見下ろしてないけど、もっと言ったらね、俺のをバカにしてるのかそんな感じになるんだよ。
ね、
お前は遅刻して俺の時間を忙しいのに、お前はバカにしてるだろうって、うん、バカにされたっていう。
それなんか自己肯定低いとそうなりますよね。
低いと
常に被害者です
もんね、うん。遅刻してるということは、あんたの時間なんかあの無駄にしてもだからどうっていうことはないでしょっていう解釈になってしまう。
まずいですね。うん、
だから優しくできなくなる。で遅刻に対してすごい怒るようになる。へこむようになる。うん、
帰っちゃうとかね。
女の子、うん、女の子がお父さんみたいになっちゃいけませんよっていうと、家庭の中でお父さんってダメな男なんだよ、
うん、
ダメな男なんだよ、これがモデルなんだよ家庭の。お母さんが威張っていてお父さんに文句ばっかり言ってると、この子はダメ男と付き合う。家庭のモデル。
あ、そうですか。
だから次から次へとダメ男と付き合うタイプの女の子いるじゃん。そういう子ってのはね、家の中でお父さんがね、お母さんにいつも仕切られる。
あ、根が深いですね。
だからそこで大体決まる。で、男の子はモテ、男の子がのいる家庭でお父さんが威厳がないと、男の子はモテない男。40代50代になってもまだ婚活やってますみたいな。
うちの家めっちゃ威厳あったんですけどね、うんうん、そんなにモテてないな。うちの家も陸軍士官学校ですから、青年将校ですから、めちゃめちゃ威厳ありましたよね、う
ん。
いやだから、いやだから、うん、それがもしダメよだったら、奈良ちゃんも今独身ですよ。
ああ、そういうことか、
はい、
なるほどね、
うん、だからまあ勉強っていうのは本当に誰かに勉強させるっていうのは不可能で、うん、一番いいのはね、自分勉強しようと思ったら勉強している人と付き合うこと。もうこれだけ。どんな人でも、勉強してる人と付き合ってたら自動的に勉強する。まあ付き合えるかっていう問題もあるけどね。
まあまあそうですね。
かたや自分勉強してないのに勉強してる人と付き合えるかっていうのもあるんだけど、朝ね、新幹線6時の新幹線ってもう前日夜遅くまで仕事があって、
はいはい、
で次の日大阪行かなくちゃいけないんだよ。6時に行かないと間に合わないっていうのはあるんだよ。
ありますね、
はい、10時から公演みたいなのがあるんだよ、はいはいはい、でそうするとね、まあ、6時の新幹線とりあえず乗って、でそれで寝て、
うん、
とりあえず起きてそこまで行ったら新幹線の中で2時間半寝れるというつもりで行くじゃん、
うん、
新大阪止まり乗ってみたいなつもりで行くんだよね、
うん、
ところがね寝らないんだよ。なぜかって言うとね、その時間帯に乗ってる人がみんな仕事してんだよ。みんな仕事してんだよその時間帯の人が。ほいでね、三島あたり、熱海あたりかな、
うん、
熱海あたりでね、海からのね朝日が当たってくんだよ、
う
ん、またテンション上がっちゃって、
うん、
寝れないんだよ、
うん
うん、それから飛行機に乗って海外行くとき、
はい、
もう寝ようと思って 行きは寝なくちゃと、
うん、
そうですよね、飛行機乗り過ごしじゃないですか、いいですよね、
飛行機は寝なくちゃと、行き寝てもで映画も終わって電気消えてるんだよ、
うん
うん、でアメリカ渡る時にこれ消えてるのに、うん、外人のね誰かがライトつけて仕事してんだよ、もうあれ見るとね、
うん、
高ぶっちゃうんだよ、
ね、やりたくなる、
仕事しちゃうんだよもう資料読んでこう、現地の資料読んでこうってこうってなるんだよね、うん、誰かがそこで勉
強影響されるんだ、
環境
が、うん、そう、誰かがそこでいるとなんか、だから今僕が例えば家でね、あの朝早く起きる方法は何かって言ったら、
うん、はいはい、
朝早く起きる方法はね、あの牛乳配達の牛乳瓶のこと、あれが一番僕は高ぶる、やってるやつがいるって、いや起きてるやつがいるよ今この時間帯に、
はいはい、今いるの牛乳配達、うん、
牛乳、あ、今まだ牛乳あるんだよ、
表参道、この青山
に、この辺には
ない、違うね、
子供の時いたんだよね、であれがね、あれが起きるんだよね、
だからなんだ、
あれが、もう牛乳配達あるらしいよね、復活するらしいよ、で牛乳とねグラノーラとか、
あ、でもいいね、
一緒に配達する、
あ、ちょっとおしゃれな感じ
だね、お年寄りに、お年寄り牛乳って買いに行くの重いから、
ホテルのモーニングみたいな感じ
で
ね、
うん、でもなんか要は勉強しようと思ったら、自分が勉強したいと思ったらね、勉強したい人のいるところに行けばいいかも、これはね、だからあの進学校に行くのがいいんだよ、
そうだね、すごい
進学校は当たり前だから、
そうだね、テレビにやってる人
たち、うん、だから欧州リーグに行くんですよ、メジャーリーグに行くんですよ、
そうだね、
でレベルが変わるから当たり前の、
うん
うん、みんなやってるから普通に、
うん
うん、だから自動的なんだよね、だから進学校の方って勉強してないって言うんだけど、
うん、
知ってんだよ
レ
ベルが違う、
こんなものを勉強とは言わないっていう
レベルでやってる、なるほど、
次元が違う、
うん、多分それは小学館でも厳しかったと思う、小学館の仕事のハードさっていうのはやっぱりよそと比べたらやっぱり違う、だって求められてるレベルがそもそも厳しいっていうのがあるし、
うん、まあ、そうですね、うん、
その中で週刊誌をやっていくっていうのは、うん、バイウィークでやっていくって、うん、もう締め切りが毎日やってくるようなもんだ、
うん、そうですね、
次のネタを考え取材に行って原稿にまとめインスタ上でチェックしみたいなことを日々やってるっていうのが、これが当たり前になっていくっていうことが、ただ給料が高いっていうだけじゃないっていう、
まあそれはありましたね、
うんうん、だからこれが特殊部隊なんだよ、特殊部隊を持っている当たり前感っていう、
うん、
うん、俺はやってるって言わないね、もう特殊部隊なんか、
うん、
そもそもすごいわけだから、
うん、なるほどね、
だからやっぱりあの勉強の空気をやっぱ親が作り出していかないといけないから、しろって言ってできるもんじゃないから、
うん、
親がやっぱりその圧倒的な勉強のオーラに触れさせないと、
うん
うん、
で僕は妹に言ってたのはね、お前勉強嫌いだから勉強なんかしなくていいじゃん、
うんうん、
で、お前嫌いだからしなくていいって、
うん
うん、しかも早いうちに、いいことは何かっていうと美人じゃないとむしろペンギンだと、
うん
うん、
だから、早いうちにね、
うん、
ルックスで勝負できないってことに気づける、
うんうん、
そしたらなんで自分が勝負するかって、
うん、
早く気づけるからラッキーと、
うん、なるほど、
勉強嫌いな人はしなくていいって、突き放すとね、うん、勉強ってしたくなるんだよ、
はあ、そうですかね、うん、
突き放された方が、これしちゃダメって言われることを人間はやりたくなる、うん、しなくちゃっていうことは絶対したくない、
うんうん
うん。